この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
ブッティ、
はい、
で、
はい、皆さん、
で、
今年のね、
で、
今年のね、
で、
何？ブッティのね、誕生日はね、すっごい特別なの。
誕生日が入るね、回だよね。
ね、
ね、ね、
82回もね、続けてきてね。
あ、そうね。
今回ね、ブッティの誕生日忘れてたけど、ね。今までずっとお祝いのケーキとか持ってきてたけど、今日なんもない。
今までね、2人ともお互い忘れてなかったのにね。
ね。
まあでも私も忘れてたけどね。あれね、なんか更新日とかを聞いて、あれ誕生日含まれてない？
いや、ということで今回はブッティ専用の、誕生日プレゼントはございません。ということでブッティの抱負だけ聞こうと思います。
なんかさ、私に対するさ、
何？
なんか
何？
なんか
聞かない。
なんかないの？
え？
誕生日のお祝いの、
あ、おめでとう。
違うよ、お祝い歌でもいいよ。お祝いの歌をさ、即席で作るとかあるじゃん。
Happy birthday, woo! Happy birthday, Buddy! Let's go!
私に対する今までの感謝の言葉。
感謝？え、何？感謝って何？え、ブッティに感謝。
おお。
冷たい。
抱負？
あ、言うの？
抱負言ってください。
誕生日で抱負か。年末年始とかでも言うからね。
せやな。
11月、今年中か。
まあ今年中というか、これからまた来年の11月まで。
なんだなんだ
なんだ。
なんか今なんか言って、ね、ま、年明けにも絶対なんか言うよね。
うん、きっとね。なんか明けましておめでとうございます。
今年の抱負
は。
やだ、そこでなんか言うわ。とりあえず、
うん、
抱負じゃないんだけど、
ほいほい、
人生計画。違うな。
人生計画。なんか大きい。出たね。
違うね、違う。私がこの今の時期のその11月、
うん、
何日っていう感じのくくりで言うと、私11月の頭から新しい家に引っ越すことにしていて。
せやな。
そう、まあ、正確に言うと今のところもまだ更新が続いてて、なんかかぶせてあるから、新しいアパートが11月の初めから、
うんうん、
で今の古いという言い方はや、なんか住んでるやつが11月の半ばまでみたいな、その期間に引っ越しとかどうのこうのするんだけど、
ほいほい、
一応新しい方が今のところが、あ、今のアパートが木製で、
うん、
新しいところが鉄筋コンクリートになっていて、
yeah.
で今のとこ声が出せなくて。
せやな。木筋も木筋じゃない、木
筋。私も木筋よく言う。いや、なんか本当にガチなセリフ練習とか、収録はもちろんガチなセリフ練習もできなくて、本当に小声でだったり、あとなんだろう、手を前に当てて喋るみたいな。
あー、それは辛いな。
結構それをしてる状況で、隣の部屋の人もめっちゃ声聞こえてくるから。で、鉄筋のところになったらもうちょっと声が出せる、プラス一応ちょっと間取り的にちょっとちっちゃい部屋がついてるようなところにしたから、そこになんか防音をつけて、あの、
思い存分収録をしよう、
マイクとか買って収録をしていくっていう、とりあえず設備とそういうのを全部やれるように自分の今年の中にやりたい。今年っていうか今年度、
今年度の、今年度って、まあ、抱負、
自分の今今年のものとしては、
うん、
場所をきちっと作って、環境を作って、それをやっていけるようにしたい。
おお、素晴らしい、
素晴らしい。
機械音痴のブッティが一生懸命マイクのこととか聞いてはん、なんかもうちんぷんかんぷん
なったりとか。ちんぷんかんぷんなんだけど、パソコンもちゃんと用意してそういうのをやっていくっていうのが抱負かな。
お、頑張ってください、ブッティ。
設計かな。
そして私が突撃します。
それね、やめた。それさっき話してたんだけど、
ブッティ、私も収録させて。
ここのね、収録をさせてもらってる地域があるんだけど、局長のさせてもらってる家の ある駅のところの近くなんだけど、なんかアパート、まあ、マンション探しをする場合するにあたって、うん、今この局長のあるその収録をさせてもらってる駅のにしちゃうと、収録帰りにさやかが家に勝手に来るかもしれないし、
待って遊びに来たよ、
ちょっと寄ってくかとか言われたら困るから、
ちょっと収録終わり行くね
めっちゃ嫌だから、とりあえず最初にこの駅は消した候補から消しました。
ちょっと待って、私あのさやかはね、そんな非常識じゃありませんいや行くよって言ってから行くから、
ちょっと言う、でもなんかいっぱい何回か言われたら通さなきゃいけないの
ひどい、どんだけ私を部屋に入れたくないの
入れたく、部屋にも入れたくないし、
ひどい断言した
部屋にも入れたくないし、家を知られたくもないし、
なんでだよ、そんなストーカーじゃないんだからさ
家の前通ってもしくない
そんなに拒絶しなくてもいいじゃないか
いや、まあ、さっき喋ってたけど、駅の反対側だったらマシだったかもって話はしてたけど、
うん、通り過ぎないからね。
そうそう、でもまあ極力ね、危険因子、危険分子、
危険分子何、さやかイコール危険分子ってどういうこと、
危険分子は排除しておこうってこと
で、排除しないで
とりあえずそこはやめて別のとこになりました
ひどい話だぜ、物件選ぶのにさやかが来ないところっていうのが一員入ってるってい
うね、いやもうそれは大事な条件でしたね。
いや大事じゃないです。まあ、あの、新しいね、門出ということで、ブッキーおめでとうございます。
お、ありがとうございます。
新しい環境で頑張ってください
応援送り出しありがとう頑張ります
はい、ということで今回も素敵なコーナーを用意しております。ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
ということでコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは、
ブッキーライブラリー、チョコンチョコンチョコン、
何その効果を
ちょっと疲れちゃった、たまに本を読むブッティが
たまに本を読む
ブッティが、いや、たまに読む私が本について紹介をしようかなっていうコーナーでございます。
まあ、たまに読むってことは本当にたまにだから、その貴重なね、本の情報をね、得られるということですね、私たちは。
そうっすね、そうなのかなそういうことでいいかな。
ブッティの趣味思考が垣間見えちゃう
私の趣味思考ね、私が大好きな東野圭吾さんの作品をまた
出たよ出たよ、もうブッティイコール紹介するのは東野圭吾さんっていう、
主にねこの東野圭吾さんはこの人の作品はとりあえず読む、他の場合は人より勧めてもらったタイトルを読むみたいな。
あー、なるほどね。
あ、そんで東野圭吾さんでタイトル名が人魚の眠る家、ちょっと暗い話です。元々が2015年かな、ちょっと確か
5年前、
本自体が2015年かな、
はいはい。
で、映画になってて、それが2018年。
お、3年後に映画か。
そうだ、2015年、そうだね、
さすがですね。
いや、素晴らしい。ストーリーとしてちょっと重いのと、正確に業界の話だからちょっと分かんない部分もあるんだけど、脳死した、あ、ダメだ、ごめん、脳死と思われる、
あ、まあ、認定がねちょっと難しいからね
の医師曰く、うん、審査するとおそらく脳死の判定が出る可能性がほぼほぼ高い女の子とその家族が主になってる話です。
あ、だってね、あの機械につながれてるから心臓は動いてる、でももう植物状態でね。
そう、あ、いや植物でもない、ね、でもない、今回はちょっとまた違うんだけど、
ほいほい。
と、まあ、ほぼ主人公はその子のお母さんなんだけど、そのお母さんとお父さん、うん、と、その事故に遭っちゃった女の子が6歳、小学校に入る前、
小学校に入る前で事故、
女の子、うん、で、その2個下に弟がいる家族なんだけど、うん、その家族自体はほぼもう別居してて、離婚をしそうな状況だったの、
うん、
なんか、まあ、ちょっと前にだけど旦那さんが浮気をして、で、そのまあ許せなくなるから離婚をしようと、うん、ただ離婚をする前にその事故に遭っちゃった女の子が小学校の面接、私立小学校を、そう、受験するために面接があって、面接の時にお父さんいないとあれだから、面接が終わった後に離婚をしようみたいな感じで、まだ一応結婚してる状況 の時に、
ね、
そうそう、で面接の練習をする時にその女の子がプールに溺れて、
あ、プールなんだ、
そう、プールに溺れてしまって、なんか金網のとこに指が挟まっちゃって、
痛い痛い痛い、
でまあ脳がちょっと機能しない、
まあね、機能があんまり酸素がちゃんと脳に行ってなかったから、そうそうそう、脳死状態になって、
一応取り留めたけどみたいな、うん、そんな女の子がいて、でそれで脳死を判定をすると、なんだろう、移植、移植できるじゃん、その心臓とかが元気だから、で移植とかを希望してる場合はもう一回審査して脳死の判定が出たらそれをもう移植、あの死亡認定にしてしまって移植します、それが嫌でしたらそのまま延命措置を続けますみたいな、
うわ究極の選択、
そうで子供だから移植を希望するかどうか
は親だね、
そうでどうしようかなってなった時に、最初は移植をしようかなと思ったけど結局それをやめて延命措置をしようっていうことになるんだけど、うん、その離婚を仕掛けてるお父さんが脳に関係する会社に勤めてて、
おタイムリータ
イムリーなんだけどその脳に関係する仕事が、本来は脳が機能してるけど体が脳の電波を引き受けなくて動かせない人、
うんうん、
本来のねそのお父さんの仕事が、手足が動かせない人、
逆ってことだよね、
あ、そうそうそうそう、うん、脳が生きてるけど動かせない人を脳に何かかぶせて、なんかヘルメットみたいなのかぶせて電気信号を与えると、うん、イメージして手足が動かせるとか、視力が見えないけど視力が見えるようになる装置をつけると、
うん、
見えてはいないけど脳でどこに何かがあるっていうのを判断して街中を歩けるみたいな、それをやってるお父さんだったんだけど、今度はその娘が事故に遭ったことによって脳が動いてないけど体を動かしたいってことになって、
逆のねパターンでいかないといけないからね、
そうそうそう、なんか脳に動いてないけど電気信号をはめ込む、背中とかにつけて、
うん、
でその機械を動かすと体がピクピクって、でピクピクって逆に自分で動かせる、
うんうんうん、
で本当は呼吸も無呼吸、呼吸ができない場合ってなんか口に酸素の、
うん、
なんだ、人工呼吸器、
人工呼吸器だね、
そう、うん、人工呼吸器があるけどその人工呼吸器もその会社の機械をちょっと違う感じで作って、口からのチューブじゃなくて体に直接その機械を入れて娘が自分で呼吸してるみたいに、
あ、自発呼吸っぽく、
そうそうそうそうそう、で全体にそれをやって、それをやってるから娘が筋肉がどんどんついてくるのよ、
あーそっか、うん、
自分で一応電気で動かしてるとはいえ体が筋肉でちょっとずつ動いてるから、
うん、
で娘が植物状態とはちょっと違うんだけど、なんかちょっとずつ筋肉が動いてどんどんどんどん健康体みたいな体になってくの、
あ、体だけは健康体で、そう、もうほぼほぼ生きてるのと変わらず成長してるみたいな、
そうそうそう、成長もして、うん、なんか呼吸器入れてても成長はするんだけど、
あ、なんか
見た目が普通の植物状態だとすごい弱々しく、なんか骨だけみたいなひょろひょろっとした体になるけど、
ね、筋肉動かさないから衰えちゃうからね、
でもその機械でいろいろと電気をやってるから、なんか体が見た目本当にただ眠ってるだけ、
うん、
みたいな女の子になるの、見た目的に、
見た目的に眠り姫なんだ、
そうそうそう、でその症状がいいくて筋肉とかがあるから投与の薬も少なくて、
なんか、あ、そうなんだ、
自発的に結構いろいろ体を動かしたりしてる機械のおかげでしてるから投与される薬も少なくて、おかげでなんか数ヶ月しか持たないって言われてたのも2年3年持つようになって、3年ぐらいとりあえず
長らえたんだね、
そうそう、長らえてて、
うん、
長らえてはいるんだけど本当に植物、その体がずっと眠ってるような状況だから、で電気でピクピク動かしてるから旗からしたらちょっと異様なのよ、
そうだよね、
でその異様な光景を見てる他の人たちから言われて、その弟とかが、お姉ちゃんは 生きてるのか生きてないのかどうなのかみたいな感じにも言われて、周りの人からの目もあれで、でもお母さんとしては生きてる、でも世間としては生きていないみたいな、
その死のね判別がね難しいよね。
難しい時に、もうなんか周りの人とその家族の価値観と、まあ、お母さんとの価値観と親戚の価値観といろいろとごちゃごちゃしながらなんか悩んでいくっていう話です。重い話やねでもなんか最後感動する。
お、
ああそうなんだみたいな。
最後に救いがあるっていうことが分かっただけで、
救いかな、
救い、どんな結末なのかは、
いや結構泣ける話なんで見てほしいなと思っております。
はい、じゃあもう一度タイトルお願いします。
東野圭吾さんで人魚の眠る家です。ということで、ブッティライブラリーのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。
聞いてください。